恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの愛にあふれたお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたが私たち一人一人を今日もここに呼び集めてくださったこと、本当にありがとうございます。神様、どうぞ今日のこのひとときがなお神様の導きの中で祝福されますようにお願いいたします。神様、教会の歩みを続けて導いてください。年度末に入って新年度もみんなで一致して歩んでいきたいと先週の総会でも話し合い祈りました。どうぞ4月からの新しい歩みに神様の祝福がありますように。いろんなことを決めました。モニカ宣教師が来られますし、エルシャロームの隣の土地も神様にあってこの地域でも役立っていきたいと願っていますから、どうぞ神様がお導きください。またいつもこの教会に新しい方も送ってくださって本当にありがとうございます。私たちがみんなで心から歓迎して、開かれた教会として、神様の良い香りを放っていくことができますように、この地に置かれた世の光、地の塩として輝いていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。また神様、病の中にある方々を続けて守っていてください。新しい進路に歩み出そうとしている一人一人を神様が強めてお導きください。今悩みを抱えている方があるならば、神様がそこに触れてくださって、あなたの平安と力で満たしてください。神様、もうすぐ丸4年が震災から経とうとしています。来月11日には311の集いも持とうとしていますけれども、今なお震災の後復興に携わっておられるお一人お一人を守っていてください。あらゆる事故災いから守り導いてください。この福島を、また被災地のそれぞれの場所に神様の守りと導きが豊かにありますように、どうぞお願いいたします。キャンプ場の働きもなお神様が祝福してくださり、新しいキャンプハウスも神様の御心のままに導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今から聖書の御言葉を見ていきたいと思います。どうぞ神様が御言葉によって私たち一人一人に神様の御旨を教えてくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、期待して心開き待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。何回かに分けて続けて見ていますこのヨハネの手紙第1という手紙、先月は御言葉を取り継がせていただいた時には、先月はイスラエルに行かれていてお留守だった方々も多かったので、ヨハネの手紙はちょっと先月お休みをしたんです。覚えておられるでしょうか。先月はルカの福音書からレプタ銅貨2枚を捧げた貧しいヤモメの信仰の姿をご一緒に見ました。その時はちょっと私、ライフセンターから購入した聖書のソフトも利用してですね、このレプタ銅貨2枚捧げた貧しいヤモメ、この場面はこういう場所で、当時の神殿はこういう神殿で、こういう賽銭箱に献金を投げ入れたんですよ、なんていうことで、いわきにいながらエルサレムツアーに行きましょうと残っていた方々をエルサレムツアーにお連れしたりもしました。その時ですね、皆さんに今のエルサレムの様子はこのような様子です、ここをクリックするとイエス様の2000年前のエルサレムの様子に早変わりしますとタイムスリップにもお連れしたんですけれども、その時皆さんに私がですね、もっと感動してくださいと、もっとおおと心を込めていってくださいと強要したもんですから、その後の水曜日の礼拝の時にやった時にはもう練習なしに皆さん心の底からおおと言ってくださってですね、ああ買った甲斐があったなと、これも使われて本当に良かったなと思いました。前回、イスラエルツアーに行かれていて、そのタイムスリップ私と一緒にしたい方はですね、声かけてくだされば私それを お連れしますので、言ってくださればと思います。なので前回はお休みしたんですけれども、今日はヨハネの手紙に戻りました。そしてこのヨハネの手紙第1もいよいよ最後の5章に入ろうとしています。5章の 一節から五節を通して神によって生まれたものというテーマで今日はご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。前回は貧しいヤモメの信仰の姿に注目をしました。私たちも彼女のような信仰を働かせていこうと、今日の箇所も信仰という姿に私たちは注目をしていきたいと思うんです。これまで何度も確認してきました。このヨハネの手紙、この手紙は誰が書いた手紙かっていうと、ヨハネの手紙というタイトルがついてるくらいですから、書簡名がついてるくらいですから、文字通りヨハネさんが書いた手紙でしたね。じゃあどのヨハネさんかというと、イエス様の十二弟子の一人でした。一番若かったお弟子さんであり、そして一番長生きしたお弟子さんのヨハネが書いたのがこの手紙でした。若かったヨハネもこの手紙を書いた時はおじいさんになっていたといつも確認していますね。イエス様が復活されて天に昇られた後、約60年経ってこの手紙を書いています。約60年という年月の流れの中で、もしかしたら当時イエス様に出会って、私もイエス様を信じていく、これからイエス様と共に歩むと信仰を決心した人々が、もしかしたら60年経つとその信仰が薄くなってしまっていた人がいたかもしれない。その信仰が形だけになってしまっていた人がいたかもしれない。また当時はですね、グノーシス派なんてちょっと間違った教えを広める人たちもいたりもしましたから、いろんな物事に惑わされてしまって教会から離れていってしまう人々も当時どうやら多くいたようなんですね。そういう背景の中で、そんな人々に宛ててヨハネはこの手紙をしたためたんです。大切なことを思い出してくださいよ、私たちは互いに愛し合っていきましょうね、そんなことをこの手紙に書いてきました。信仰の基本を確認すべくこの手紙を書いたのでした。さあ、そんな手紙もこの5章で終わろうとしていますから、もう終盤です。ヨハネはこの手紙の強調点をこれまでの4章までとはちょっと変えて、いよいよ信仰ということに強調点を移してくるんです。信じるという動詞が今日の箇所に何度か出てきていることに気づかれたと思いますが、信じるという言葉がですね、この手紙の前半部分1章から4章の間には3回しか出てこなかったんですけれども、でもこの5章に入るとヨハネの強調点が変わりますから、短い1節から13節の間だけでも6回も使われているんですね。ですから信じよう、信仰を働かせよう、もう一度原点に立ち返ろう、大切なことを大切にしよう、そしてたとえ60年という月日が流れて、もしかしたら信仰が薄れてるかもしれない、もしかしたら形だけの信仰になってる人もいるかもしれない、いろんな物事に惑わされて信仰が揺らいでる人がいるかもしれない、しかしもう一度信仰の原点に立とうじゃないか、もう一度信じて告白して主と共に歩んでいこうじゃないか、そのように手紙の最後、いよいよヨハネは締めくくろうとしているんです。さあ、私たちは信仰を働かせて歩んでいこう、偽りの教えに惑わされたりしないで、今一度信仰の原点に立ち返ろう、信仰こそが私たちにとって勝利の秘訣である、そのようにしてヨハネはこの手紙を締めくくろうとしているんです。ヨハネが今日の箇所で確認しようとしていること、それは今日のメッセージのタイトルにもしていますけれども、私たちは神によって生まれたものであるということです。私たちは神によって生まれたものなんです。じゃあ神によって生まれたものとして私たちはどのように応答していくことができるのでしょうか。早いもので今日は2月も22日になりました。よく1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言いますけれども、あっという間にこの1月2月3月は過ぎていってしまうこの年度末に、今一度私たち信仰に立ち返って信仰に立ち続けたいと思うんですね。今日のこの2月の22日は我が家の長女の誕生日なんですね。2002年の2月22日にばっかりの日に生まれた長女なんですけれども、福島に引っ越してきた時は3歳だった長女も早いもので今日で13歳になりました。まあ、誕生日ともなりますとやっぱりいろんなことに思いを巡らすものですね。まあ、長女が生まれた時のことを思い出してみたり、この13年どんな歩みをしてきたかなって して思い出してみたり、また次女が生まれた時は名前が決まるまでちょっと時間がかかったので、それまでの間次女のことをさすがにおいっては呼びませんでしたが、赤ちゃんって呼びかけることしかできなかったんですね。でも長女の名前は生まれる結構前からすでに決まってたんです。喜ぶと書いて好むという名前なんですけれども、まあ男の子でも女の子でも使えるなと思ったその名前は聖書の御言葉からつけました。イザヤ書の62章の5節なんですが、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ぶという聖書の箇所から決めました。神様があなたを喜んでるんだよ、あなたは喜ばれて生まれてきたんだよ、そんなことを伝えたくて好むという名前にしたんですね。神様は私たち一人一人のことも喜んでくださっているんですよね。私たちはたまたま偶然この世に存在して、たまたま今日ここに集まっているのではなくて、神様が私たち一人一人を選び出してくださって、神様が私たち一人一人を大切な存在と喜んでくださっていて、そして今日もここに私たち一人一人を神様が呼び集めてくださっているんです。皆さん、もし私たちが神様を選んだんだというならば、私たちが主権を握ってしまいますね。私たちが神様を選んだのならば、やがてもし困難にぶつかったり自分の思い通りにならないことがあったりすると不平不満を言うでしょう。そしてこの神様を選んだということを後悔して、やがてそれを話して神様から離れていってしまうかもしれませんね。私たちが選んだというならば、その信仰はただのご利益宗教と同じようなものになってしまうんです。違うんです。神様が私たちを選んでくださったんです。神様が私たちを呼び集めてくださっているんです。あくまでも神様が主権を握っているんです。神様が私たちを選んで、私たちを神様によって生まれたものとしてくださっているんです。私たちを神様が喜び、私たちは神によって生まれたものとなっている。ですから私たちは揺らぐことなくそこにいつも立ち返って、いつもそこに立ち続けて、この日々一歩一歩応答しながら歩んでいきたいと思うんですね。では今日の箇所の一節をまずご一緒にお読みしましょう。一節を読める方でご一緒に読みましょう。はい。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。最初の信じるという動詞はちょっと難しい話ですが、現在形という形で書かれているんですね。なので信じ続けるという継続的な意味を持っている言葉なんです。それに対してここの2行目に書いてある生まれたという動詞はちょっと難しい話ですいません。これ完了形で書かれているんですね。それはもう完了していることなんです。つまりどういうことかというと、私たちが信じることによって生まれたんじゃなくて、生まれたから信じているんです。意味わかりますか？現在形の信じる、信じ続けるという継続的な信仰は、私たちが新しく生まれたことの原因、生まれることの条件なんじゃなくて、私たちが新しく生まれたことの結果であり証拠なんだというんですね。神様が私たち一人一人を選んでくださって、喜んでくださって、そして新しく神によって生まれたものとしてくださっているんです。ですから私たちは神様が選んでくださって、神様によって生まれたものとしてくださっていることに、いつも自分の立ち位置を確認して、そこで信仰を働かせ続けていきたいと思うんですね。さあ、それでは今日のタイトルにもあります、神によって生まれたものとして、じゃあそのように神様に選ばれて喜んでいただいて、今日ここに呼び集められて、神様によって生まれたものとして、私たちはどのようにこの信仰を告白して、その神様に応答していくべきなんでしょうか。3つの応答を今日確認しましょう。まず第一に、今読んだこの一節の冒頭にあるように、イエスがキリストであると信じるという応答ですね。 イエスがキリストであると信じるということですね。先ほども確認しました。この信じるということは継続的な意味合いです。私たちはイエス様が私たちの救い主キリストであるということを信じて、信じ続けて、その都度その都度告白し続けていくということが大切なのではないでしょうか。真実の信仰はイエスがキリストであって神の御子であるということを信じるのが私たちの信仰だというんですね。ヨハネがこの手紙を書いたときに、先ほど手紙を書いた背景を確認しました。そうなんです。偽りの教えに惑わされてしまっている人々がたくさんいたんです。イエス様がキリストであるということを否定する人々がいたんです。イエスが神の御子であり約束のメシア救い主キリストであるということを否定する教えが広まっていて、それに惑わされてしまう人々が実際にいたんです。そしてまた先ほどこれも確認しました。イエス様が天に昇られて60年という年月が経過して、長い信仰生活の中でその信仰がいつしか薄れてしまったり形だけのものになってしまってた人々も多くいたのではないでしょうか。さあ私たちはどうでしょうか。今一度私たちの立ち位置を確認したいと思います。そして私たちが今一度信仰を告白し続けて今日またここから歩んでいきたいと思うんです。私たちは神によって生まれたものとしてイエスがキリストであると今日もそしてこれからも絶えず信じ続けて、絶えず告白し続けて前進していきたいと思うんですね。今月の初め、視察旅行ということで私ちょっと海外に行かせていただきました。これまでも何度か海外に行かせていただく機会があったんですけれども、いつも行くたびにいろんなことを感じて帰ってくるんです。どんなことを感じますかと聞かれるならば、何と言っても一番大きく感じるその一つのことは、ああやっぱりイエス様は神様であってキリストであるということを感じるんです。まさに今日のこの告白の通りに感じるんです。だってどんなに遠い外国に行っても、たとえ言葉が全然わからないような場所であっても、たとえどんなに都会でも、たとえどんなに山奥の小さな村であっても、そこで同じイエス様がキリストであると告白されてるんですよね。そこでイエスがキリストであると告白されて礼拝されている光景を見ることができるのは本当に感動を覚えるんですね。今日この日曜日にも世界中でイエスがキリストであると信じ告白されて礼拝が捧げられているんです。その場所でそこに集う人々が涙を流して祈って賛美して、そして一生懸命に御言葉に耳を傾ける、そんな姿を見るときに、ああ私たちも今一度自分自身の信仰の姿勢を確認して、ああ神様によって生まれたものとしてイエス様が私の救い主キリストであると心を込めて信仰を告白し続けて参りたいと思うんですね。何度も確認してます。ともすると私たちの信仰もさまざまな物事に、いろんな出来事に、いろんな立ちはだかる壁に、またいろんな人との関係だったり、いろんなことに惑わされてしまうことがあるかもしれません。年月の経過とともに信仰が薄れてしまったり、形だけのものになってしまいやすいかもしれません。しかし今日改めてヨハネが年老いてなお手紙にしたためて、大切なことを大切にしてくれと書いたこの勧めを私たちもしっかりと受け止めたいと思うんですね。さあ神様によって生まれたものとしてまず今一度確認しました。一つ目はイエスがキリストであるとこれからも信じて歩んでいきましょう。そしてさらに神によって生まれたものとして私たちが今日も大切にしていきたい応答の姿、それは第二に神様を愛し隣人を愛するという、やっぱり信仰の原点の姿ではないでしょうか。もう一度この一節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって 生まれたものをも愛します。さあ、まず第一にはイエスがキリストであると信じる、告白する。イエス様が私の救い主ですと告白し続ける。キリストとは救い主という意味ですから、イエス様こそ私の救い主ですと信じる。第二に、神によって生まれたものとして私たちは産んでくださった方を愛して、そしてその方によって生まれたものをも愛して歩んでいきたいと思うんですね。私たちの愛は父なる神様に向けられて、そして神の家族の一員として同じく神様によって生まれた全ての兄弟姉妹にも隣人にも私たちの愛は向けられていくべきなのではないでしょうか。2節もご一緒に読んでみましょう。2節もご一緒に読みましょう。はい。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。いかがでしょう。真の愛は神様の命令を守ることによって証明されるというんです。そして神様を愛することと神の子供たちを愛することとは決して分離することができない大切な一つの命令なんですね。確かに思い返せばイエス様ご自身もある時律法の専門家から大切な命令って何ですかと聞かれた時にこんなふうに答えておられましたね。引用箇所の丸1番を前に出していただきますが、マタイの福音書の22章の37節から40節で律法の専門家への質問にイエス様はこのように答えてるんですね。じゃあまず37、38節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。この時律法の専門家はイエス様を試そうとして律法の中で大切な戒めって何ですかって尋ねたんです。その質問に対してイエス様はすぐに答えました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして自分自身の全身全霊をもって神様を愛しなさい。これが大切な第一の戒めですよと。そしてさらにイエス様の答えはこの第一の戒めだけで終わらなかったんです。続く39節40節もご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。そうなんです。イエス様はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この第二の戒めも同じように大切ですよと言われました。そして律法全体と預言者とが、つまり旧約聖書の全体が、神様の命令そのものがこの二つの戒めに集約されている、かかってるんですよと言われたんです。いかがでしょうか。私たちは神によって生まれたものとして神様の命令を守るものでありたいと思いますね。神様の命令って何ですか。集約するならばこの二つの戒めですよ。それは神様ご自身を愛して神の子供たちを愛していくということではないでしょうか。今日の箇所のすぐ前の同じヨハネの手紙第1の4章20節21節ではヨハネはこのように進めてるんですね。引用箇所の丸2番に挙げていますから、同じヨハネの手紙第1のすぐ今日の箇所の前、4章の20節21節をご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですがご一緒にお読みください。はい。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。そうなんです。ヨハネは、私たちの神様への愛は兄弟たちを愛することによって証明されるんだと4章の最後でこのように書いたんですね。今日の箇所の5章の2節に戻ると、じゃあ今度は神様を愛するなら 兄弟たちを愛していることが証明されるというんです。逆ですね。でもやっぱりこの2つの命令はそれだけ切っても切れない、決して分離できない大切な一つの命令なんだというんですね。さらに今日の箇所に戻って3節もご一緒に読んでみましょう。5章の3節を読みましょう。はい。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神様への愛は具体的に神様の命令を守ることによって表されるんです。真実の愛は神様に喜ばれること、神様の御心に従うことに関心を持つんです。神様を愛する愛は簡単に上下するような感情的なものなのではなくて、私たちが自分の意思によって決断してそして実行していくべきものなんですね。さあ、私たちは神様を愛しているでしょうか。そして隣人を愛しているでしょうか。神様によって生まれたものとして私たちはその神様からの大切な命令を実行するものとなっていきたいと思うんですね。神様の命令は時には簡単に守れない、それは時に困難なことかもしれません。でも耐えられないものではないんです。だって主の首輝きは追いやすく、その荷は軽いってイエス様は言われました。私たちがイエスをキリストと告白してイエス様と首輝きを共にするときに、私たちは神様を愛し隣人を愛する者へと一歩一歩成長させられていくのではないでしょうか。以前話しました恋と愛の違いって何でしょう。人を好き恋するというのは人間の感情によるものです。ですから私たちの感情は上下しますから、それは自分の力ではどうしようもないこともあるかもしれません。でも神様は好きになりなさいというんじゃなくて愛しなさいと言うんです。愛は意思によるものです。自分の意思で決断して愛することです。私たちは神様を愛する者、命令を守る者、隣人を愛する者となっていきたいと思うんですね。昨日は教会の何人かの方々で今度のカフェで美味しいケーキをさらに出せるようにという狙いがあったかどうか分かりませんが、お菓子作り教室が夕方にあったんですね。今回参加できなかった方は次回また参加してくださればと思いますが、教会員の娘さんでパティシエの方がいるのでプロの料理をもしかしたら習ったのかもしれません。次回それがカフェに反映されることを私は心待ちにしていますけれども、私もですね、昨日は子ども集会がありましたので、子ども集会で私もお菓子作り教室をしたんです。私お菓子作れるんですかって聞かれたら、それは皆さんの想像にお任せしますけれども、それはどんなお菓子作り教室をやったかというと、大きなボウルを持ってきました。そしてこれからお菓子作りを始めますと、まずは粉を入れますと、袋に入ったままその粉をドサッとそのボウルに入れました。次に砂糖を入れますと、袋に入ったままそのままドサッと入れました。生クリームも入れます、生クリームもパックごとそのまま入れました。卵も入れます、10個入ったパックをそのまま入れました。さあ皆さん、これで美味しいケーキができると思いますかと子供に聞いたら、子供はまるで私をバカにしたかのように、そんなのできるわけないでしょと言いました。確かにそうですよね。材料がどんなにいい材料が揃っていようとも、どんなに必要な材料がそこに揃っていようとも、その材料を正しく用いなければそこに美味しいケーキは出来上がらないんですよね。それは私たちの人生も同じなんだよと子どもたちに話しました。私たちの人生が美味しくとは言いませんが、私たちの人生が素晴らしい人生になるには、私たちの人生が本当に幸せな歩みになるためには、幸せの材料を正しく賢く管理していかなければいけないんだよって話したんです。だって私たちの日々の歩みにも私たちの人生にも幸せの材料はたくさんありますね。食べるものだって着るものだって住むところだってあるんじゃないですか。家に帰れば家族がいて、周りには友人がいて、いろんな物事が私たちの身の回りには幸せの材料として与えられてるんです。でも時に私たちがそれを賢く使うことができなくて、まるで私が袋のまま粉も入れて砂糖も入れて卵もパックのまま入れたら全然できないように、私たちはその幸せの材料を正しく管理していかなければいけないんです。そのためには 今日のこの箇所にあるように神様の命令を守って、神様を愛して、隣人を愛して、そして神によって生まれたものとして、その祝福の道をいよいよ歩んでいきたいと思うんですね。さあ、神によって生まれたものとして、私たちはイエスがキリストであると今日も信じて告白したいと思います。そして神を愛し、隣人を愛する、そんな応答を今日またここからしていきたいと思います。そして今日確認したい3つ目のこと、神によって生まれたものとして、私たちは信仰によって世に打ち勝つものとされてるんだ、私たちは信仰によって世に打ち勝つものとされてるんだということを今日改めて覚えたいと思うんです。じゃあ4節をご一緒に読んでみましょう。4節をご一緒に読みましょう。はい。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ここに再度書かれてますね。神によって生まれたもの、そうです、その人は世に勝つんだ。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利なんですね。ここに出てくる世とは、神様に反抗するあらゆる力のことです。この世の中で旅を進めていくとき、そこにはいろんなことがあるのではないでしょうか。そこにはいろんなことがあって、私たちを神様から引き離そうとするいろんな攻撃がそこにはあるかもしれません。あらゆるそんな攻撃も、あらゆる誘惑も、困難もあるかもしれません。その中で負けてしまいそうになることもあれば、叫ぶことしかできない、涙することしかできない、打ちしがれそうになることもあるでしょう。しかし私たちは今日改めて覚えたいと思うんです。信仰こそ勝利の鍵なんです。信仰は私たちをキリストに結びつけます。そしてあらゆる世の攻撃に、困難に勝利する力をキリストから受け取らせてくれる、それが信仰ではないでしょうか。信仰は世に打ち勝った勝利です。すでに世に打ち勝ったんです。それは未来に起こる可能性として、ヨハネはここに書いてるんじゃないんです。すでに世に打ち勝った勝利、すでに実現した確かな勝利なんです。さあ、私たちは神によって生まれたものとして、この信仰を働かせて世に打ち勝ったものとして歩んでいきたいと思います。五節もご一緒に読みましょう。五節も読みましょう、はい、世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。これはまさに叫びであるとある人は言います。正しい信仰告白に立ち続けるもののみが世に勝ち続けることができるんだと。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。そうやって日々勝利しながら、やがて神様の御前に出るときに勝利を得るものと私たちも呼んでいただけるのではないでしょうか。引用箇所の最後の丸三番に、ヨハネの黙示録21章の6節7節を挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですが、ここもご一緒に読みましょう、はい、また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。6節に書いてあるように、アルファという言葉とオメガという言葉は、6節に戻していただくと、英語で言うアルファベットの A と Z と同じですね。今の黙示録の21章6節ですね。アルファとオメガは A と Z と同じです。最初と最後ですね。最初であり最後であること、私たちには今目の前のことしか見えないでしょう。しかし最初であり最後であるイエス・キリストがいるんだと。そのイエス・キリストが乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませるんだと。そんなにも祝福を注いでくださるんだと。それを相続するのは誰でしょうか。それは7節にあるように、勝利を得るものです。さあ、私たちは 神様によって生まれたものとしてこの世の旅路を一歩また一歩信仰を働かせながら前進していきたいと思います。そして神様に勝利を得るものと最後に私たちも呼んでいただいて豊かな祝福の約束に預かってまいりたいと思うんですね。この前の海外の視察から夜中の12時ごろ私いわきに帰ってきたんですけれども、次の日には今度は岩手の方に出張しなければいけなくてすぐに車を走らせて岩手へと行ってきました。その時散々岩手のキャンプ場の方にですね脅されてたんです。今日の天気は悪いよって、今日岩手は猛吹雪だよって言われてたんですね。私は秋田生まれ秋田育ちですからちょっと雪道の運転には自信があるあったんですね。でも福島に来てかれこれ10年が経ちました。福島の浜通りってああ雪が降らないんだなって、最初の時はいつになったら冬が来るんだろうって思ってる間にそのまま雪も降らずに春になってしまって、ああこれが福島の四季なのかと思ったりもしましたけれども、でもいつしかそれに私もすっかり慣れてしまってですね、いざ吹雪の中で高速を降りたら本当に一面雪でした。もう吹雪で前が全然見えないような状況でした。その運転の中で私はやっぱり結構緊張して、慣れてるはずだけれどもいや慣れてはいけないと思ってひたすら神様に祈りながらハンドルを握りました。あれだけ吹雪になるともう前を見るよりナビの画面見てその画面であ次はカーブだなって見た方が運転できるかなって思うぐらいそんな道を通ってきたんですね。でも私はその経験がやっぱり改めて自分自身の信仰の姿勢にも通ずるところがあるかなと思いました。だって私たち人間の目には1分後のことだって1時間後のことももちろん1年後のことだって全然わからないんです。私たちに見える先は本当に目の前のことしか見えないでしょう。しかしそこで神様に委ねて神様を信じて共に神様にハンドルを握っていただいて、たとえその歩みはゆっくりでも一歩また一歩前進していくことが大切なんだなと改めて思わされました。私たちは世に勝つものとされている、この神様の子供とされているものとして信仰を働かせていよいよ一歩一歩前進してまいりたいと思うんですね。さあ読み進めてまいりましたヨハネの手紙も今日は5章に入りました。神によって生まれたものとして私たちもこの1週間の旅路いよいよ一歩一歩神様と共に歩んでまいりたいと思います。それではそうですね、じゃあ一節もう一度読んでお祈りしたいと思います。5章の一節もう一度読んでお祈りしましょう。じゃあご一緒に読みましょう、はい、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。5節も読みましょう。5節ももう一度読みましょう、はい、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。黙祷をしましょう。オルガンを弾いていただきますからオルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見てきましたヨハネの手紙、ヨハネはどんな思いで老年になってなお筆を取りこの手紙を書いたのでしょうか。この手紙を受け取った人々はいろんな物事に惑わされていました。誤った教えに心を奪われて神様から離れていってしまっていました。また年月の経過とともにその信仰が揺らぎ薄れ形だけのものになってしまっていた人もどうやらいたようです。しかしそんな人々にヨハネはあなたたちは神によって生まれたんだよ、神によって生まれたものなんだよ 分の信仰の立ち位置を確認させました。私たちも今日改めて確認しましょう。神様が私たちを喜んでくださっています。神様が私たちを選び、ここに導き、今日礼拝するものとしてくださいました。神によって生まれたものと私たちもされています。ならば応答していきましょう。イエスがキリストであると今日改めて信じ告白しましょう。神の命令を守る、神様を愛し隣人を愛する者へと今日またここからなってまいりましょう。そして信仰を働かせて世に打ち勝つ者として、この世の旅路をこれからも一歩また一歩前進し続けてまいりましょう。神様が約束してくださっている命の水の泉から値なしにたくさんの祝福を注いでくださる、その約束を握りしめてこの地上の旅路を一歩また一歩神様によって生まれたものとして歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛していてくださって、いつも導いてくださっていることを今改めて覚えて心から感謝いたします。神様、あなたが私たちがたとえどのような状況に置かれることがあっても、たとえどのような問題にぶつかって落ち込んでいる時があっても、たとえどんなことがあっても、あなたは決して私たちから離れることなく私たちを愛し導いてくださっていることを今改めて心から感謝申し上げます。神様、あなたによって生まれたものとしてくださっているこの大きな大きな恵みを心から感謝いたします。いつしか私たちはそのことをまるで当たり前のことのように受け止めて、また時に受け流してしまって、そのことに感謝することも感動することも忘れてしまって、かえってつぶやきながら歩んでしまいやすいものですけれども、今日改めてヨハネが信仰の原点を思い返しなさいと手紙を書いたように、私たちも自分の立ち位置を確認したいと思います。どうぞ神様、今日から始まるこの1週間、神によって生まれたものとして私たちもまた一歩一歩主と共に歩んでいくことができますようにお導きください。イエスをキリストと告白する者と、いよいよ私たちを信仰から信仰へと導いてください。あなたからの愛の戒めに応えるものとしてください。そして信仰を働かせてこの世の旅路を歩んでいくことができるように導いてください。今日集われたお一人お一人にあなたの揺るがない豊かな祝福を持って導いてください。今もし困難にぶち当たっている方があるならば、神様がそれを共に乗り越えさせてください。その先にあるさらなる祝福に預かるその日まで神様が導いてください。どうぞ私たち一人一人のこの心からの告白を、信仰を神様が導いてください。この時を感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。